社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで、先週もちょっとお話ししましたけども、あれですよね。人手不足を考える会というイベントを、はい、この先生が主催で開催されておりますけれども、はいはい、この配信が3月13日なので、来週かな？
次の、そうですね、次の火曜日ですね。
はい、次の火曜日、3月18日火曜日、18時よりオンラインで。
でいいんですよね。そうです、
そうです。そうですね。はい。はい、3月18日の18時よりオンラインでね。
パネラーの方に来ていただいて。
は
い、
あ、そうですよね。
非常に面白いお話が聞けると思います。
なんかちょろっと伺いましたけど、カラーを使った。
そうです。
なんか診断で。
個性の診断と。そうですね。人事のいろいろと、はい。それこそ採用に困っているね、人手不足の対応ということなので、はい、採用時にそういうね、ことを考えてみてもいい、使ってみてもいいんじゃないでしょうか。はいはい。
そう、なかなか面白いコンテンツが聞けるそうなので、
はい。面白いコンテンツが聞けますので、
ぜひ皆様、はい。振るってご参加いただければと思います。参加費とかかかんないですよね。
かかんないです。はい。
かかんないですよね。そう。
かかんないです。
ちょっとこういう人手不足についてみんなで考えていこうという時間になりますので、ぜひご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の岡本先生の LINE 公式アカウントに登録いただくと案内が届きますので、ぜひ今のうちにご登録いただければと思います。お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、というわけで、今週はですね、先週に引き続きまして、就業規則編の第8回目ですね、育児介護休業規定についてお話を伺っております。はい、では岡本先生にここからマイクをお預けしちゃいますけども、お願いしてよろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、前回も申しました。まあ、前回はね、割と、ちゃんと作った方がいいですよとか、周知をした方がいいですよという話をさせていただいて、
非常に勉強になりました。まあ、
それは、十分にご理解いただいたかと思います。はい。で、今日は、その中身について、ご紹介をしていきたいなと思うんですけど、はい、ただ、まあ、前回も、なんでしょうね。やっぱり、中身説明するとなると、実は、耳だけで中身を理解するって結構難しい部分もあると思うので。
そうですね。全て理解はできないでしょうけど。
はい。だから、こんなものがあるんだなっていうことを、はい、こう、まず、その、頭のなんていうんですかね、こう、うんうん、目次的な感じで、こう、なんか、整理しておいていただいて、あと詳しくは、もちろん問い合わせいただいてもいいですし、うん、いろんな、ネットとかで調べていただいても、出てくるのかなと思うので、うんうんうん、そんなことを、こう、考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
ですので、まあ、場合によっては、今、もうすでにこういうの揃えてるよっていう方に関しては、ちょっとあまり面白みのない回になってしまうかもしれませんけど、まあ、それはご了承いただいてというふうに思いますので、はい、はい。お願いをいたします。
お願いします。
で、いくつか、まずその、対象者がどういう方が対象で、はい、まあ、育児介護休業規定って結局育児とか介護に関して会社がどういうルールを定めてるんですかっていうことをちゃんと規定にしましょうっていうことであり、その内容は、育児介護休業規定法っていうものに則ったものにしていかないともちろんいけないということになるんですね。法律違反になるんでっていうことです。で、それで法律が少し変わりましたよっていう話がありましたということです。
はい、
で、その内容は結局どういうことがあるかっていうと、その会社のルールなんで誰を対象にするんですかっていうことですよね。全員が対象になるんですか、会社で働いている方全員が対象になるんですかっていうポイントが一つあります。はいはい、
うんうんうん、
それから、どういう休暇とか休業が取れるんですかっていうのは二つ目になります。まあ、社員さんからしたらどのぐらい休めるんですかとか、どういう場合だ、うんうんうん、どういう場合に休暇が取れるんですかみたいなことが二つ目としてお話をします。はい、で、最後は、会社の、まあ、休みを直接取るということじゃなくて、休みが取りやすいような環境を作ったりとかするために、ということで、これは法律の中にこんなことをしてくださいねっていうのは決まってますし、やらないといけないっていうふうにもなってますので、まあ、その三つで、 話をしていきたいなと思います。はい、お願いします。
はい、
でまず、対象の方に関してですね、で、はい、誰に取らせないといけないんですかっていうふうになっているかというと、これはもう基本的にはもう、全従業員さんに取らせないといけないよというふうな決まりにはもちろんなってます、今。
はい。
で、ただまあ、これは、前、就学職の時でお話をしたね、一応雇用されてる方という前提になるので、業務委託の方とかはちょっと対象にはもちろんならないですよね。まあ、それも今後、多少変わってくるかもしれません。何年、何十年か経ったら。
そうすか、変わるんですか、
もしかすると。
へ
ぇ。あるかもしれない。今でも、ちょっと、それてしまいますけどね。フリーランスの方に対して会社がどう接するの、はい、っていう法律がこの前できたんですけどね。
へ、
で、あそこの中には、フリーランスの方が育児をしてる、する場合とかに配慮してくださいねっていうのが文言に入ってます。はい、法律として。発注する側は、フリーランスの方が育児とかを介護してるならば、ちゃんと配慮してあげてくださいねっていうのが入ってますので。
なるほど、なるほど。
それがもしかすると、何年か経ってくると、もうフリーランスの方だったとしても発注する側、お仕事をお願いする側は、なんか要望があったらやらせないといけませんよみたいになるかもしれないなっていう。
なるほど、ね、そんな中でフリーランスにも優しい世の中になってきますね。
そうですね、まあ、とにかくお子様をね、時代を背負う子供さんが増えていかないとね、うんうんうん、やっぱり日本はどんどん元気がなくなっていってしまいますので、ということだと思います。うんうんうん、で、対象はだから基本的には従業員全員ということになって、で、はい、じゃあその契約を、雇用契約を期間の定め、短期で結んでる方はどうなるんですか、うん、っていうことになるんですけど、うんうんうん、ある意味これは介護、育児休業もそうですし、介護休業もそうですけど、割と長い期間取ることになる場合があるので、そういう、はい、この場合は、まず3つほど、こういう方に対しては対象にしなくてもいいですよということが決められてます。で、それは、まず、入社1年未満の社員さんですね、入ってから1年未満の社員さんで、はい、に対してとか、あと、1年以内に辞めることが明らかな人、もう来月確実に辞めますっていう人が、まあ、それは意向があってとか、退職意向を持ってて、はい、もういついつまでなんですっていう方に、うんうんうん、その方が、まあね、育児休業取らせてくださいって言っても、まあ、それは取らせなくていいケースがありますよっていうこと。う
ん
う
ん、なるほど。
あと、週に2日以下しか働いてない方。
ほうほうほうほうほう、なるほど。
で、これらの方々は、対象にしなくてもいいというのがあるん。ただ、無条件で対象にしなくていいということではなくて、ちゃんと会社の決まりとして、こういう人たちは、うん、うちの会社は、育児介護休業の対象にしませんよっていう、労使協定という、労働者の代表の方と、雇う社長との間で、ちゃんと協定を結んで、それをちゃんと社員さんに周知してくださいねっていうことをした場合に、のみ、除外をすることができますということです。
なるほど。
それを結んでなければ、基本的には全員対象になりますということになりますので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと思います。う
んうんうん、はい。
で、それが対象者ということであって、じゃあ、どんな休業があるんですかということになると、うん、まず育児の方からいくと、うん、はい、時系列でいくと、まあ、出産の直後、まあ、女性の労働者だったとするならば、産前産後休業ということはね、今法律でも、労働基準法でも定められて、そこは取らせないといけないというのがあって、はい、で、産後の休業が終わった、お子様がおぎゃっと生まれた後の8週間かな、経った後、まあ、原則として8週間経った後から、育児休業の期間が始まりますよっていうふうにはなってますので、まあ、そこからは、取らせないといけませんよというふうになってる。希望すればですね、うんうん。それを拒絶するということは法律違反ですよというふうにはなってます。うんう
ん、なるほど。はい。
で、まあ女性はそういう意味で言うと、取ることができるわけであって、まあ男性も実は取ることができるようになっていて、うん、で、その辺が、育児休業給付というのはもちろん男性でも女性でも取ることができるんですけど、うんうんうん、特にまあトマスさんももしかしたら経験あるかもしれませんけど、生まれたてのね、はい、お子様を、で、生まれたてで、例えば、女性の方も、ちょっとね、はい、出産が大変だったりとかして、うんうん、なかなかこう、体調が戻らないみたいなこともあったりとかするんで、うん、まあそこの時にはね、やっぱりパートナーの方が支えてあげるっていうことが、非常に有効になるので、まあ、そこでも取れますよっていうのが実は、 あってですね、産後の後に産後パパ育休っていうのがあるんですけど、産後だから女性が8週間までですね、その産後休業の間だったら男性はその育児休、はい、産後パパ育休って呼ばれてるものを取ることができますよっていう、そういうのも今休みとしてあります。
いいですね、はい、活用したいですね、
はいはい、活用していただきたいですね。でまあその何日とかどういう手続きが必要とかっていうのはもうあの話しても耳から入るのは無理なんで、それは活用しますけど、
そうですね、
あのまず出産直後にはもちろん女性は育児休業期間中は取れますし、うん、男性もその8週間までの間には取る権利がありますよっていうことになります。で、基本的には育児休業っていうのは子供さんが、まあ、給付金とかも出るのは1歳になるまでっていうふうになってるんですけど、でもそれは伸ばしていくこともできて、で、一つは、助成金の、ごめんなさい、その育児とか介護の中で言うと、今までは3歳っていうのが一つのこう区切りみたいなものがあったんですね。子供さんが3歳になる時期っていうのを一つの区切りとしてみましょうっていうのがあったんですけど、はいはいはい、実はそれが3歳で終わらせてしまうと良くないのがあるんで、今回、先週も申し上げたかもしれませんけど、基本的にはもっと伸びたっていうのがあります。で、例えば、そのお子様お産みになって育児休業で、はい、まあ、最長で言うと子供が2歳になるまで育児休業給付金とかも受け取れるので、そこまではあれしたとしても、その後ということになると、もっと育てながらお仕事をする中で、結構ね、いろんなご苦労が出てくるので、そこで希望する人がいたならば、こういう措置を取ってくださいねっていうのがいくつかありまして、で一つはお子様の看護のための休暇ですよね、今度は。休暇を取る権利を与えなさいねっていうふうになってます。1日だったりとか、ね、なんか急に熱が出てあれしないといけない、まあ、それは有給休暇もありますけど、有給休暇ということではなくて、看護のための休暇措置っていうのはちゃんと会社で定めなさいね、要請があったらちゃんと取らせてあげなさいねっていうのはあります、はい、で、これも日付とかいろんな限界はありますけど、それはちょっと省きます、で、実はこれが前だとその小学育児、これは、ですね、どこまでだったか、これが実は少し伸びて、小学校3年生になるまで伸びました。うん、これを取ることができると、看護休暇。前は、小学校入るまでだったのかな、小学校入るまでの子を育てる方が、お子さんが何かあったりとかした場合に、看護休暇を取りたいっていう場合には認めないといけませんねっていうのが、小学校3年生までに伸びました。
ありがたいですね、これは。なるほど。
はい。そういうふうに伸びましたというのがあります。この看護休暇伸びましたということ。あとは、働き方の部分になって、いわゆる残業ですよね。残業は私ちょっとできないんです、したくないんですっていう方に関しては、それは育児のためだったら残業はさせちゃいけませんよっていう、まあそういう要望があればですけどね。それも法律で決まってます。
なるほど。
で、これは、小学校に入るまでのお子様を育っている方から言ったら、とにかく残業させちゃいけませんよっていうふうに、法律で決まってます。あと、フルで、大体1日8時間がフルのね、はい、勤務の会社さんが多いですけれども、ちょっと、まあ、幼稚園の送り迎えもあったりとかするので、フルでは、子供育てながら難しいので、ちょっと時間短縮だったらできますよっていう要望があった場合は、短時間の勤務の制度というのもちゃんと設けて、行かないといけませんねっていうのもあります。で、これは、やっぱりこれも少し期間が伸びて、さっき申し上げた3歳までだったものが小学生までに伸びました。小学校に入るまでの人から要望があったら、はい、短時間勤務っていうのを認めないといけませんねっていう
ふう
になってます。
だいぶ子供が育てやすくなってきてますね、制度的に。
育てやすくなってきてるんです、制度的に。はい。で、あとは、さっき残業しちゃいけませんよとか、あと深夜をやらせるというのは少ないと思います、深夜業の制限とかっていうのも子供さんから要望があれば、ちゃんと、
ね、
あ、子供さんじゃない、子供さんから要望できないですね。ご両親から要望があれば、させないといけませんよねっていうふうになってますので、はい。まあ、出産直後の話だけじゃなくて、その後、育てながら会社を勤めたいっていう場合の中に、ちょっとね、長時間労働につながるようなものとかっていうのは、基本的には要望があった場合に、やらしちゃいけませんよっていう。そういう決まりになってますし、それをちゃんと会社としても規定をしておきましょうという話になります。
はい。
はい。で、あとはですね、介護に関しても、 まあ、と同じような感じですけど、介護のための休業ですよね。うん、で、前回申し上げたかもしれませんけれども、対象者一人に関して、一つの状況に関して、まあ、マックスで93日まで、今、日にち言っちゃいましたけど、休業をある一定の期間まとまって取ることができますよ、ということと、あとは、それで働き、また復活して働き始めてるんだけど、何か今日は病院連れて行かないといけないみたいな時の休暇をちゃんと設けないといけませんよ、っていうのもありますし、残業とか深夜業を私はやれません、できませんっていう方に関しては、それは認めてあげてくださいねっていうのは、介護に関してもあります。ということは、同じになるんで、はい、そんな休業とか休暇がありますよというのは、ちゃんと、規定に整備をしないといけないし、ということになってまして、法律で決まってるということです。で、あと最後にですけれども、さっきも申し上げたように、そういうような、まあ、一言で言うと、働き方をより柔軟に考えてあげた方がいいですねっていうことですよね。1日8時間、1週間40時間フルで働くっていうことだけの働き方しかできないと、育児をしながらとか介護をしながらってなかなかちょっと難しくなるので、いろいろとそこは柔軟な働き方を実現をしてあげるためのことをしましょうねっていうことが、やっぱりその会社の方に義務付けおられていて、そのために、いくつかやってくださいねっていうことが法律にも決まってますし、それを選んでやりますっていうことを決めないといけないっていうことです。で、例えば今申し上げたようなことを、今バーッと口で言ってますけども、ちゃんと時間を取って研修をしてくださいねとか、はい、やっぱり知らない人がたくさんいたりとかしますので、研修をしてあげるとか、あるいは対応するときの窓口をちゃんと用意をしてあげるとかね。いや、休み取りたいんですけど、誰に言って、ちょっと、うちの店長ちょっと置かないし、なんか、っていう、そんな場合やって困りますけど、でもその場合でも本社の何々さんに連絡してあげたらいいですよとかっていうふうにしてあげる。まあ、その相談窓口をちゃんと用意してくださいねとか。あとは、割と大きな会社さんとかね、いくつも店舗あったりとかする人だと、まあ、他の会社の方が通ってたりとかすると、やっぱり、一人じゃないんだっていう面で安心があったりとかするね。そういう事例を集めてあげたりとか、それをこう周知を徹底してあげるみたいな、
なるほどね、
はい、そんなことをやってくださいねっていう、まあ、いくつかをちゃんとやりなさいっていうことが、実は法律にも決まってますし、まあ、何をうちは会社をやりましょうっていうことを決めましょうということになります。
へー、これはもうちょっと速攻やった方がいいわけですね。じゃあ決まってなければ、
そうですね、速攻決まってなければちゃんとやった方がいいし、それを伝えてあげるっていうことが必要になってきてますので、ということになります。
へ、
で、あと最後にですね、はい、今の雇用環境整備措置と、まあ、似たようなことなんですけど、まあ、その会社がそのちゃんと情報提供をしないといけませんねというのを一歩踏み込んだ形で法改正が実は今回なされてですね、はい、このタイミングでそういう関係しそうな方に関してちゃんと周知してくださいね、情報提供してくださいねっていうのが実は法律に定められましたので、それをやらなきゃいけなくなってます。
なるほど。
で、介護に関しては40歳になった時に、実は40歳からは介護保険料っていうことが発生するんですけどね。あ、そうですね。はい。だからその40歳になる前に、そのタイミングでちゃんとその介護休業とか介護休暇とか、うちの会社ではどういうその、サポートの体制があるんですかっていうことの情報提供は、その対象者全員にしなさいっていう風になりました。まあ、ちょっとスタートの時期は10月からとかになったりとか、多少ズレがありますけど、でも、それをやってくださいねっていうのがあります。もう一つは、育児に関しては、3歳になる前の段階で、
はい、
その3歳になるお子さんを育てていらっしゃる、これは男性も女性もです。ちゃんと個別に確認して手術して、その方の意向を確認しなさいねっていうのが決められましたんで。
そうですか。
そうなんです。なるほど。そこはちょっと留意をいただきたいところになりますし。
すごいな。いろいろ、社内の仕組みとかいろいろ考え直す必要が出てきてるわけですね、これは。
そうなんですね。はあ。はい。
いや、非常に勉強になりました。
はい。で、実は一点、さっき最後の申し上げた3歳の時の周知っていうのが、
はい、
実はもしかすると、ハードルがあるかもしれないなっていうのは、これ別にさっきも言ったように、男性もあれするっていうことになるじゃん。男性も育児してくださいっていうことになるんで、はい、例えばですけど、まあ、女性が働いている会社で旦那さんの意向っ って、うん、その、旦那さん別の会社で働いていたら、その会社では把握してるかもしれないけれども、例えば岡本家の、岡本のご主人、岡本家の妻は働いてる会社さんは、うん、岡本家のご主人の意向もちょっと確認しないといけないっていうふうになってるんですね。結局、家族で育てるという子になるんで、だからその辺は、3歳になる前にどうしようと思ってるんですかっていうことに関しては、ちゃんと、情報を少なくとも個別の意見以降確認っていうことはしないといけませんねっていうふうになってきてますので、詳細はあの内容とか省きますけれども、はい、ちょっとそこは留意していただいた方がいいと思います。
なるほど。結構手厚くサポートしていく必要性が会社に出てるってことです
ね。サポートしていく必要が会社にありますねということが決められましたんで。
いやー、なんかでも今日のこの先週に引き続きですけど、この配信は非常にありがたいですね。結構さっきあの、岡本先生からちょっと資料を見せていただいたんですけど、結構漢字が多くて読むの大変だったんですよ。これ音声でこういうふうに概要だけでも教えていただけるのは非常にありがたいなと非常に思いました。今回。
そうですね。まず最初に申し上げたように、こんなことどうかなみたいなところで考えてもらって、うん、その引っかかったキーワードだけちょっと、ネットで検索していただいたりとかして。縛れるレベルでもいいかと思います。
はい、そういうことですね。はい、やった。非常にいい配信になったなと思いました。ネットで検索してもよくわかんないってことがありましたら、ぜひですね、岡本先生に直接アプローチして聞いていただいても構いませんので、はい、番組の概要欄にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントがありますので、そちら、ぜひ友達追加をしていただいて、岡本先生に話しかけてみてください。番組に対する感想やメッセージ、取り扱ってほしいテーマなど、そういったことも募集しておりますので、お気軽にメッセージをお待ちしております。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、この辺で終了とさせていただきます。今週もありがとうございました。岡本先生、また来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。